じゃあ今日のメッセージはこの前と違うんです。でもある意味で同じやり方でします。というのは3週間前でね、夕飯の時にナーマンのところを勉強して、そしていろんなことを比べながらやりました。何々違う、何々同じ、同じように今日もします。でも聖書の中の変化が大きいところがあちこちありますね。そしてその一番大きな変化の一つは、やっぱりアダムとエイバの罪を犯したところですね。だからそういうところで何々違うと何々同じということは、すごくいい方法ですね。まあ、例えばどういうことか、女と男はどっちですか、同じですか、違うんですか、まあ違う面になります。もちろん大きいですけれども、でも人間で神の形に作られた同じということはありますね。そういうことここで見える。また人間と動物は違うでしょ。でもある意味で両方は死ぬことあるんだね。両方神様に作られたことは同じです。違う面大きいですけれども。また、今朝のメッセージ、ローマ書の8章の中でも、罪を犯す前の人間とまた被造物の状態は同じでしたか？やっぱり罪を犯してからやっぱり違うようになりますね。皆さんよく聞こえますか？私よく聞こえます。すみません、こちらは電波は行かないようになっている問題ありますからね。今閉じたらかなりも聞こえないとか、すみません、問題あればもっと開きます。はい、じゃあ違うことと同じことと変化のこととか考えながらこういう大事なところを見ますね。いつもと同じ方法で一節一節説明すれば新しい発見はあまりない。でもちょっと違う方法でやれば新しい発見があるんです。だからこの方法も一緒にやりたいですね。まず第一要点はこれです。どういうふうに違うでしょうか。この創世記の3章とまた創世記の全体とどういうふうに違うか、中の細かいことを話す前にそういうことをしたいと思いますけどもね。どういうふうに違う。まあ3章は罪が入ってくるんだね。その後はもちろん同じように罪人になっていることはある意味で罪続くから同じだけど、書き方もどういうふうに違うか、ね、違うことあるんです。まあ私は二つぐらい、今日のメッセージの要点は二つだけで終わってしまうかもしれませんけど、第一は、創世記のアダムとエイバのお話は長いですか短いですか、どっちでしょう。他の創世記の内容と比べながら考えてください。ノアの大洪水ということは、6章。7、8、9ですか。それも4章ぐらいありますね。それは、アダムとエイバのは作られたのは1章、2章、また作られたこと、3章罪を犯して、4章はその子供たちのアベルとカインのことですか。5章のそのケースみたいなことだから、それも5章。だから、長さはノアのこととちょっと似てるんだね。でも次はアブラハムです。アブラハムはかなり長いですよ。アブラハムの後はイサクの内容はまあまあ短くなる。でも次はヤクブ、すなわちユダヤ人のイスラエルという名前変わったヤクブの話は25章から50章まで。創世記の半分ですね。あ、長いだね。そして次は誰ですか？ヨセフですね。ヨセフはヤクブの子供でエジプトに行くようになってて、そしてエジプトの関係できて、出エジプト記の前の説明になるね。ヨセフの話もすごく長いです。というのはグラフにすれば、皆さんグラフ大好きでしょ。数学大好きですよね。まあ、一応私を作っている色別のものあるんですね。みんなの分はないんだけど、当たり欲しければいいですよ。そしてまあ、これは皆さん見えないんだけど、上の方にピンク色ですけど、どうしてかわからないけど、アダムのことは短く、そして終わりの方は長いのある。というのはアダムとエイバの話は基本的には短い、そういうふうに違う。はい、大事ですか。 まあ、どうしてでしょうかって考えたら意味があるね。どうしてでしょうかな。一つまず考えるのは、まあ、アダムとエバの作られたのは結局一瞬のうちでしょ。まあ、一生二生でちょっと違う方法で説明してるね。一生の最後にはアダムとエバは二人とも神の形に作られたと書いてありますね。二章に入るとエバは後で作られた。あ、その話は二つも違う。自由主義者はそういうふうに聖書を批判するんです。一章は、あ、それは違う時代に違う人と書いてて、二章のはそのエバは後で作られたことはそれは違うんだから、同じモーセに書いてることじゃなくて、聖書はやっぱりいろんな違う人物書いてるから信頼できないよと批判するんですけど、でも基本的には同じ内容でしょう。説明できます。基本的には同じですよね。だから短いのは短い期間の中であった出来事で、短く書くのは当たり前でしょというふうに、あまり祝福にならないねもう一つはどうでしょうか。聖書の中でほとんどの話は出来事のすぐ後書かれているんです。福音書は、自由主義者は、聖書批判したい人たちは、あ、福音書はこういうふうに書いたんだけど、それは本当に結局イエス様 の時代と本当に書かれたのは、それは何十年、100年200年とかいろんな、そういうふうに言う人がいました。でも問題は、写本いっぱい発見されて、それは今言えないんだよ。写本多いから。そして、古い写本と、本当のイエス様の地上にいる間と、近いです。だから、話と実際にイエス様は違うだという言い方は、言えなくなる。でも、創世記どうでしょう。これは創世記の特徴の一つですね。モーセは、まあ、紀元前の、何年だったかな。1400何十年の頃は土エジプト期になったからね。だから、今から3400何十年前になりますね。だいぶ前。だけど、アダムとエバはいつになるか、まあ、何歳まで生きてるか、それだけで計算して、ゴーションリーが書いてありますね。それだったら、それは紀元前の何年ですかね。中川先生、最近計算してみましたか。はい、6000年ですかとか。6000年前ぐらいかとか。まあ、それは間にいろんな人物入ってるから違うかもしれないということは言えないんだけど、でも間違いないことは、モーセの時と一番遠い昔になるのはアダムとエバです。だからある人は思うのは、やっぱり短く書いてるのはモーセはから一番遠いからそんなに詳しく言えなかったとか、というふうに、まあ、神の霊感によって神の助けで書いてる聖書だから、そういうこと言えないんだけど、でももしかしたら影響あったかもしれないね。このグラフ見ると、やっぱり最初の方が短くて、大洪水のノアの話も短くて、それからアブラハムから長くなるということは、まあ、意味があるでしょうな。でも、どうして本当に短く書いてるのは、私はこういうことと思います。それは、結局その、聖書は、まあ、モーセでね。モーセは、どういう人物ですか？何人ですか？ユダヤ人でしょう。だから、ユダヤ人のために書いてるんだね。結局、スチュエジプト、エジプトから出ていくイスラエルという国の中心のために書いてる聖書ですね、旧約の最初は。だから、どういうこと大事でしょうか？やっぱり、ユダヤ人のつながりが多い、ヤコブ、イスラエルになるでしょ。またヨセフは大きく書くでしょ。だから随分前だったら、まあイスラエルにそんなに関係ないからか、まあ想像するだけでね。 でももしかしたらそういうこと。もう一つの、もっといいのは、この三章でも見てて、罪を犯すでしょ？何節？実際に罪を犯すのは。創世記の三章の何節？食べた。また、共にいるご主人にあげて食べたっていうことはね。それは、6節でしょ？そして全部で、全部読まなかったら24節だね。そして、だから一節からサタン側のこと、誘惑のこととか、試みることあるんだね。そして罪になるのは6節だね。そして三章の大部分は、罪を犯した後です。三章でも。というのは、やっぱり、人間の歴史はほとんど、罪を犯された後です。ね。だからこの三章のパーセントにすれば、一節から六は六節でしょ。そして全部二十四でしょ。そして、二十四引くの六は十八ですね。じゃあ十八節と二十四節は何パーセントですか？75% ですね。罪を犯している内容です。その三章でも。だからこういうことじゃないかな。やっぱり人間に一番役に立つのは、罪になっている、堕落している人間のための内容が大きく必要です。結局私たちはそういうものですからね。罪を犯す前の経験は私たちにはないです。堕落している罪がないの人間はいないです。だから後の方が長いんじゃないかな。三章の中でも、また出エジプト記の、いや、創世記でね、全体的に見れば97% はその後ですよ。聖書全体的に比べたら、最初から罪がなかった人間は何人いましたか？イエス様入れて3人だね。アランとエバとイエス様だね。じゃあそれ全人類最初からの人口の全部比べたら何パーセントですか？何億の中で3人とか、まあ計算できないけれども、まあ、結局聖書は実用的です。そして人間の問題は何ですか？罪です。だから罪の救いが必要です。そして罪の向かってる人間が、やっぱりその後の内容が大きく書いてるんだな。罪の前の人間の言うことより、罪の戦い、救いが必要な人間の内容が大きいと。あんまり大事じゃないかな。これは数学に興味ある人だけ発見するかな。だから何でしょう。だから何でしょうか。まあ、私は二つの、まず考えることは、創世記の三章は大事じゃないと言う人いるでしょうけれども、それはとんでもないね。そういう意味じゃないね。短いから大事じゃないって、それ言えないんだね。でもこういうことと思うんですよ。私たちは聖書を読むときに、最初から読む人だったら、アダムとエバ、こういう話？あ、ヘビ？なんで？これは、昔話みたいだね？とか、ちょっと信じられないね？という反応になるでしょう。でも、だんだん読むと、17はアブラハム、ちょっと聞いたことある。あ、ヤクブ、イスラエルということ聞いたことあるね。そして、だんだん創世記の最後になると、イスラエルという国はエジプトの中で神に守られて、国できてる。あ、モーセ、集中チップ特になると、ああ、そういう話聞くと、あ、その映画もあったね、とか、モーセの実家の映画あるんだね、海を渡るのは、あ、これは話聞くことあるな。そして、だんだん読むと、現在のようのつながりが見えてくるんだね。だから、短く書いてるから大事じゃないということじゃなくて、この最初の部分だけで全部は判断したらダメだよっていうこと。あ、これはただの昔話とように見えるんだけど、でも、モーセの実会は、あれは現在の人間にも同じ罪の問題のこと書いてるんじゃないかな。 法律とそんなに変わらないんじゃないかなとか。だから、でもどうして神様はそういうふうに書いてるかな、最初。そういう印象を多くの人が与えられるかな。わからないけれども。じゃあ、次の違うは何でしょうか、いきますね。最初の部分大事です。でも、最初の部分だけで全部判断したらダメだよっていうことで言いたいですね。神様はイスラエルとして大きく自分のことを見せてたんですね。将来にもあると思うんです。はい、もう一つ。これ全体的でね。教会学校で、私は、アダムとエヴァの話したことは、話すことあるんだけど、最近じゃないよね。昔でね、今、家内はいますから、家内はよく子供の話しますから、私あんまりやらない。でも昔は日本に聞いてて、教会学校開いてて、ほとんどは誰も、教会に来なかったね。これは山口県でしたけどね。でも子供たちはあの時代には何十人集まるね。外人は日本語を話すと、おい、聞きに行きたいだね、とか、役場の町の人は、自分の娘を家に連れてくるんだね。娘は外人になりたいから、とかね。これ40何年前だから、今違う。だから、そんなに子供に教えてないんだけど、その時代教えました。そして、今でも、もちろん子供に、教会学校にこういう大事な話するんですね。もしかしたら教会学校のレッスン一番、同代はこういうところぐらいでしょうね。はい。何が違うんですか？まあ、昔の子供をよく聞いてて、とか今は聞かないということは言えるんだけど、違うと言えるんだけど、今集まらない、昔は集まった。でも、これよりね、今あまり変わらない、だいたい同じのことは一つあるんです。子供は、アダムとエヴァの話、罪の話、またノアの大洪水でも、だいたいみんな、興味深く聞くんです。小さい子供はね、特にね。何回も聞くとあると、ああ、もう捨てる、もう捨てるという反応ですけれども、でも、だいたい子供たちは聞く。まあ、テレビに出てるの、昔話のように聞いてるかもしれませんけれども、でも子供は大体聞いて、ある程度表面的かもしれないけど信じるんだね。でも年齢になると変わってくるんです。何歳ぐらいからでしょうか。家庭によるんだね。本当に疑い深いお父さんの持ってる家庭だったら、小さい子供でも、それは何や、違う。というふうに反応の子供はたまには言えるんだね。でも、おとんなに話すと、最初から、あなたはこれを本当に信じてる？あなたは頭おかしいね。とか、そういうふうに反応あります。だから何が違うか、子供と女は違うんだ。何の意味違う、間違いない、違う。でも同じ人間でしょ。なんとなく、子供の時と大人になる時は人間は変わってくる、違うものになると。ということ、その反応も見える。それについてちょっと考えましょう。ところで、みんなはどっちですか？子供みたいですか？それとか、もう何でも疑う人間の大人になってるか。おとんのは何ですかって考えるべきだね。このところで、エヴァさんだね、おとんのでしたか？どうだったでしょう？アダムもそうですけどね、特にエヴァの話ですからね。エヴァはおとんのでしたか？まあ、作られた時には、小さい子供じゃなくて、アダムと身長全然違う、そういうことじゃないと思うんだね。ある意味でもちろん、大人の体を持ってる人は間違いない。でも、何歳でしたか？変な質問するね。何歳じゃなくて、何日目で、一週間目は予約だったか。本当に短いでしょ？経験あんまりない。どのぐらい知識あったでしょうか？ある意味で私思うのは、アダムとエヴァは頭がすごいですと思いますよ。暗記するのは私たちと、もうその IQ ですかとか、そういうことで調べたらね、 私はみんなすごく負けるんだねと思いますね。でも善悪の木の誘惑でしょ、だから結局その知るですか、その知識がない、サタン現れてるのは初めてである。だからある意味で、まあ、罪がないという言い方は正しくないんだけど、罪がない子供とよく言うんだね。結局善悪をあまりわからない子供と同じような、ある意味でそうだったんです。子供だったね。そして彼女は大人になることは何でしょうか。やっぱり正しく判断できるようになるんです。まあ、エヴァは正しく判断しましたか。正しくない、間違えた。アダムと一緒だったらそういう間違いがないだろうとみんな思うんですよね。私もそう思うんだけど、でも一人で自分で判断できな、正しくできなかったから騙されたということだとか、やっぱり大人じゃないということ見えるね。大人になる勉強、こことても大事と思うのね。じゃあそれで何て言うんですか。基本的にはここで違うのは、現在の違うのは、子供は信じるようになるんだけど、ほとんどは信じない。でも、それは簡単に説明、一般の人の説明はこれでしょ。結局、子供は言うのこと分からないから、騙されやすいですから、子供そういうふうに信じるんだよ。それは神様を信じると、まあ、サンタさんと信じると同じじゃないか。というふうに一般の人は言うでしょうね。それで私たちはどういうでしょうかね。どういう反応しますか。まあ、人間は確かにあの時代でも今でも同じことは騙されやすいものです。特に女の方はそうだったかもしれないでね。それは第一テモテの2章を読むとそういうふうに書いてるんです。第二テモテの2章。そういう内容を書いてるね。まあ、騙されやすい。同じです。私のノートにちょっとのお話書いてますね。私は何歳だったでしょう。8歳ぐらいから9歳ですかね。アルバイトはできなかったんだけど、あの時代アメリカの子供は、道のそばにある、飲み物の捨てた瓶があるんでね。車から誰が捨てたでしょうね。そして全部その頃はプラじゃないでね、全部グラスだったけどね。だから捨てて落ちて割れてるとか何もならないんだけど、割れてないものだったらそれは拾って店に持って帰って5セントもらったかな。だから私はその頃自分のお金を集まるためには25セント大きかったからね。そしてそれは道のそばでずーっとその瓶が、まあ、現在でも私のふるさとメイン州でそのプラのできてるの瓶でもね、1リットルものとか、それも全部、これを店に返せば5セントもらいますよ。変わってないよね。あ、今でも同じだな。はい。でも、私はある日、私は瓶だけ見つけたんじゃなくて、不思議に、いろんな、道具ですね。特に機械の道具、エンジンのノースとか、スパナーとか、道のすぐそばに落ちたんです。ちょっといくつか。まあそんなにないんだけど、まあ3つ4つくらいのいい道具ありました。おー、いいなぁ。じゃあこれを持って帰ってお父さんにあげようかなと思ったね。父さん喜ぶでしょう。そして、でも瓶も拾ったから、うちの近くの小さい店に行ったんです。そして店の人にその瓶が出して、お金もらったんだね。でも、店の人に言ったんでね。あ、ところで、今日こういう道具も見つけたよ。店の人は、あ、そうですか。そうですか。見つけたか。まあ、私はその、そのには、私は後に50セントあげるよ。はい、50セント、そんなにか。私思ってた。おすごいな。今までには、いつも瓶集まってて25セントぐらいだったから、あ、50セントぐらいあるんだね。おー、いいな、今日はよかった。そして私は喜んで75セントぐらいで家に持って帰った。お父さんに話した。こういう道具でしたよ。お父さんは、これですか。あれはすごく価値あるよ。店の人に後は騙されたんだよ。へえ。まあ そういう長い話はあまり意味がないんだけど、やっぱり子供は騙されやすいということは間違いない。だから聖書の子供はそれを信じてるとの信じてないのは違うんだという、あまり意味がないんですよと人言うんです。でもそれは全てではないです。うちの男どこになったかなと。はい、はい、じゃあそれで言いたいことは何でしょうか。結局子供は騙されやすいから、また宗教のことはただの作り話と思っている人は子供に宗教の話はするべきじゃないとと言うんです。でもそれ考え方は旧ソ連だったし、現在の中国もそうだし、聞いた朝鮮の話であったし、あのような考え方によって旧ソ連はとてもいい国になったんでしょうか。宗教のことを全部間違えて何も言うべきじゃないという考え方は、いい人間作り出すんですか。無神論のことを子供に教えるべきですか。それによって子供は良くなってるか。本当にそうですか。世の中全部見ると私はそう思いませんね。いろんな国々は違うんですけれども、一番熱心な神様いないと伝えている国は一番いい国ですか？違うんですよ。だから、今日のメッセージは二つの予定ぐらいで終わってしまうかもしれませんけどね。じゃあそれで、一つの質問はもう一つだね。この創世記の一章から、特に4章までの内容ですけれども、誰のために書かれているんですか。またどういうふうに最初にまとめられたんですかと考えるべきです、本当にその蛇の話とかいろんなこと、一般の人はこれは作り話と思ってしまっているんだね。昔話、日本の昔話とはあまり変わらないでしょうと思うんだね。でもどうしてこういう形になってるんでしょうか。本当に違うこと多いですよ。ヘビの話は聖書の中であちこちいっぱい出てるんですか。創世記の中ではあるんだけど、詩編の中ではヘビ。違うというかね。またヘビの形を使ったサタンの話はあちこちありますか。違う。何かでここは違うな。モーセのずっと前からモーセは本当に知らなかったから、モーセは適当に書いたかって、いや、そうではないね。神の霊感によってる同じ、出エジプトと自分のモーセの経験、それもある意味で違うんだけど、神の霊感によって書いてるのは変わらないんです。じゃあどういうふうに説明するか。どうして蛇とかいろんなことあるんじゃないか。本当にその通りに起こったからです。簡単に言えますけど、こういうことどうでしょう。モーセがこの創世記書いたと言うんですけどね。でもモーセは書いたということより、部分は書いたんだけど、モーセはどういうふうに精霊に導かれて、そういうことは不思議ですから説明できないということはある意味でそうですけれども、でもモーセの前にこの創世記の話はなかったんですか。アランとエイバは自分の子供にこういう話しなかったと思いますか。もちろん話したんです。そしてその子供は次の子供に伝えたんでしょ。そしてそれはただ人間の次々の人に伝えると、それだけだったらどうなりますか。伝言ゲームみたいだね。伝言ゲームと同じですか。違うんですか。これは考えるべきだね。どういうふうにこの聖書できたか、特にこの部分考えるべきですね。ある意味で他の聖書の部分と同じでは、ある意味で違うんだね。2000年ぐらい前の話ですけれども、次々の人として伝えられたということ、また書いてることもあったと思いますよ。創世記5章ちょっと見てくださいね。5章1節は アブラハムじゃなくてアダムの歴史と書いてるね。歴史の記録と書いてるね。だから結局その人間は昔から最初から持てたと聖書を教えてるね。記録されてる。そしてその5章を読むと、何歳までとか何歳の時にはこの子供生まれたとか、その後は何百年生きたとかね、そういうふうに書いてて、またアダムの年齢のこと全部計算すれば、すごく長生きですね。そうすると、アダムは自分の子供に伝えてすぐ死んだということではないです。ずっといたんだね、一緒に。だから間違いない、書いてることあったと思いますけれども、でも基本的には、親は、お母さんたちは、子供たちに話したと思うんです。書いてないんだけど、でもそう思う。モーセはこの話は、初めて、出エジプト記の時代でね、エジプトから出てて、神様から霊感あってて、最初から、あ、そういうふうに人間できたか、っていうことじゃないですね。多分、モーセは子供の時から、直接、あのお母さんと一緒に5歳ぐらいまでだったかな、一緒だったかな。そのお母さんから聞いた話です。そして、神の霊感によって、特別に、こういうふうに書いてるんだけど、ある意味でこの形になってるのは、多分、伝えられた方法も影響あったかな。じゃあ、伝言ゲームと同じですか？じゃあ、伝言ゲームしましょう。やりましょう。こっち側とこっち側。いいですか？はい。ちょっとしまいに。聞こえた？あ、聞こえなかったか。はい。じゃあ、こっち側。そして、英語のクラスで私よくやるんですね。こういうゲームね。歌の森の、こっち側。聞こえた？聞こえた？でも後ろの人は英語はできないかな。今日でも英語は大変だね。大丈夫だ。キャッチしてください。はい。はい。はい。はい。はい。まあ、それだったら問題ないんだけど、小さい子供を考えたら、できない子いるでしょ？こっち側は、ドーク。はい。ドーク。はい。結局、伝言ゲームがやる方法があるんです。この前 YouTube で日本の小学校でやってる時ではね、二つ大体みんな同じ年齢、同じ子供だから同じでできるから、先生はただ前の方で言ってて、そしてずっとずっと聞いてて、後ろで黒板に動物の絵を描いて、それで、ああ、そしてできる限りは間違いあるように最後にしますね。それは普通の伝言ゲームです。でも、私は歌の森の子供会のやる時には、あまりできない頃もいるから、こっちのチームとこっちのチームのリーダーと当てるんです。そのリーダーは、とりとりの言う時には正しく伝えるようにする。だからその子供は正しく言えるようにという目的でね、できる限り変になってて後ろで見、あとみんな笑うということじゃなくて、結局正しく伝えるように手伝うんです。それで、みんないい勉強になる。私思うのは、この創世記は、この最初の部分、特にね、親として伝えられたんだけど、その中で聖霊も助かったんですよ。そしてユダヤ人は、また過去分もあったと思いますけれども、そして、特に最後には、モーセは、これは聖書の部分に入れるときには、やっぱり神様の導きで、正しくなったんですね。途中で誰か間違えても、最後には助けがあるから正しくなったんです。でも間違いない間に伝えられたと思う。そして、こういう形になっているのは、どうしてでしょうというと、やっぱり親は子供に話しやすい、でも正しい内容の書き方じゃないかなと。私思います。実際にその蛇いたと思いますよ。今いるよ。間違いないよ。そして同じ時代、モーセの時代の中で、今日は第二要点で終わってしまうね。はい。エジプトの中でね、これ調べたんですよ。いろんな、どういうふうに用できたかの、作り話でね、それぞれの町にあったんです。 エジプトの全体同じじゃない。この町だったらこうです、この町だったらこうです、ちょっと違う。ほとんどは太陽に関係ある。もう一つはナイル川の洪水に関係あるね。まあ昔の日本の昔話ありますね。紀元700年頃書いてるの、なんていう本ですか。そういう、女神と、もう、そうですね。そういうことで、だんだん島できてとか。まあ、エジプトにあったんですね、同じ時代に。そして、モーセは素晴らしい教育を受けたんですよ。モーセは、それぞれの国、またエジプトだけじゃなくて、バビロンとか、そっちの国の話、全部わかるんですよ。その中で神様の導きで、本当の話、書いてて、それは、エジプトの話は今誰も信じません、信じてませんね。日本のものもあるのね。結局その女神ともう一つの神様で、それで太陽のみたいな生まれたとか、その太陽の暑さによって、その日本の女神はそれで火傷されて、それで嫁に食らってとか、そっちで大変で、そういう話ありますけれども、エジプトもいっぱいあったんですけれども、結局こういう話は残ってるんです。どうして残ってるか、ユダヤ人として神様はずーっと最初の最初から導かれて、現代でも私たちに当てて、どういうふうに私たちを見るべきか、これはすごいです。あんなに何千年前の子供、親は子供に話したことを今でもそっくりそのままで正しくはっきり書いてるのは、聖書はすごいね。という反応があればいいです。うん、まあ、私は聖書そのまま 100% 信じてます。これは正しいと思うんですよ。神の霊感は同じ。変わらない。でも、このところは間違いないのは、違うのは、モーセの書く前にあった話ということですね。次々の世代にも伝えられたことは、出エジプトこと違うんだね。その前もって、ずっと前ですね。聖書すごいね。はい。それで、今日のメッセージのイントロダクションですね。これから具体的なことは、ちょっとリストアップしますね。これは、今度のやりますね。私の、そういう子供と大人の反応とか、長いと短い、それだけじゃなくて、これ全体的に見ると、それ見えるんですけど、他には、ぜひ考えてくださいね。あと2週間後に遊拝にするつもりですけどね。女と男は罪を犯すんですね。これだけで。その罪は同じですか？違うんですか？今度それ考えたいよね。それは6節に書いてるんだね。共にいる夫にあげて、彼も食べた。と書いてるんだけど、食べたことは同じ。でも、第一テモテの2章によると、違うんだね。彼女は騙されたと書いてるんだけど、アドも騙されたと書いてません。違う。そういうことを今度もっと詳しく、今度お話しますね。その違うの2つのタイプあるんですよ。それは面白いです。また次には、男と女の関係は罪を犯す前とか犯してから同じですか？それは16節だね。変わったね。違う。どういうふうに違うか。そういうことも今度お話しましょうね。もう一つこの中で面白いのは、罪のテーマでしょ？でも恥ということもありますね。英語で言えば sin と shame。日本は恥のことを強調する社会と言うでしょ。でも外国は罪のことですけどね。でも両方この中にあるんでね。同じですか、それとか違うんですかとか、まあここでは一緒に出るんだね。それは今度話しましょう。一番大きいのは違うのは何でしょうか、この中は。男と女は一番違うですか。それとか、罪を犯す前の人間と違う、後での人間は一番大きい違いことですか？一番大きな変化はそれでしょうか？それとかもう一つは、サタンと神様は一番違うかな？ この中ではどうしてサタンのことを大きく書いてるか、それも今度考えたいよね。サタンは聖書の中であちこちいっぱい書いてるんですか？
違う。
あまりないよ。サタンのことを直接出てるのはあまりないです。違うんです。どうしてここを大きく書いてる？また聖書の最後ぐらいにもまた大きく書いてるね。黙示録にも。どうしてそれは同じか、他のところにあまり出てないのはどうして違うか、そういうことを考えたいです。まあ、全体的にはここに面白いのは一つだけまとめしましょう。サタンのことは大きく書いてるね。エーバは騙された、そういうことで男と違うと書いてるね。だから騙されることに注意しなきゃいけない。それとか人間はもう騙されてるものですと、この箇所を教えてるんじゃないかな。人間は堕落してるものだと、多くの人はこれを読んでて、そういうことですね。それ間違いない。罪人になってたのは間違いない。でも、サタンのことはかなり大きく書いてるのは、人間が騙されてるものです。堕落してるから、そういうふうになってるんだね。子供と大人は違うだと言うんだけど、聖書を教えるのは、子供であっても、大人であっても、サタンにとって騙されるのは、騙すのは、違うじゃなくて、同じです。問題は、私たちは人間は大人だ。あ、私も大人です。私は騙されることはない。でも、違う。私たちはみんな騙されやすいもので、そして多くの人はクリスチャンが宗教で騙されていると思ってるんです。それは違うと思う。それは今度もまた考えましょうね。結局、世の中のものは聖書によるとみんな同じように騙されやすいものです。そしてそれを営業マンは一番最初に教えてもらうことです。誰でも上手にやれば騙すできるんだよ。どうしてですか？やっぱり人間は最初から同じことは騙されやすいものです。自分は騙されてるかどうか注意するべきだな。じゃあもう一回今度はこれまた話しましょう。はい、お祈りしております。天のお父様、今日私たちははっきりわからない部分も話したんだね。本当にどういうふうに何千年の間でこういう話は伝えられたか私たちわからない。私は間違えてるかもしれません。でも間違いない正しい情報は聖書に入ったことは感謝いたします。主、どうか私たちは騙されないように、また騙されてることも認めるように。エイバはそれを認めました。騙されたこと。主、どうか私たちもそういうふうにできるように、本当に心をオープンにして、本当の話を求めるように、恵みによって、憐れみによって、そういうふうになれますようにお願いします。主イエス様の御名によってします。アーメン。